あ、地小屋バーガー。不意に気がついてみると、コンペキは地小屋を食べている。まさかの地小屋バーガー。なんて、あちら側で笑っているので。まさかの?と聞いてみると、マサジの方が、こいつ、チーズチキン頼んだのに、まさかの地小屋バーガーが出てきたんだ。まさかのって、新人のおどおどしたアルバイトじゃないの?そうそう、危なっかしいと思って心配してたらさ。コンペキがまた悲劇そうな表情を作るので、思わず。それで、まさかの十五夜バーガー?と答えると、イエス、まさかの。と、わけのわからないイントネーションで答えるから、また大笑い。私たち、よっぽど周りから、騒音に見られているに違いないのだ。まあいいや。気にしない、気にしない。作り直しじゃないの?いいじゃん。別に、十五夜でも、値段一緒だし。なんて、食いしん坊万歳には、とても納得できないようなことを平然と言い放つ。かなえが、私だったら、すぐに作り直しだけどな。と突っ込むので、私も、当然作り直し。だってもう、お腹の準備がなされた後じゃない。と答えたら、コンペキのやつ、私を見つめたまま、不思議な表情に微笑むので、急に照れくさくなってしまった。ああ、だらしない。ちょっとバカにされちゃった?それとも、あるいは、かわいいなんて思われてたりして、不意に自賛主義の女心が湧いてくるので、私は自分のうぬぼれにちょっと驚いて、慌てて次の話題へとのめり込む。こんな感情が私に潜んでいるだなんて、今まで知らなかった。胸の奥底には、まだ見ぬ不思議が詰まっている。自分の知らない何かが隠れている。それは一体何だろう。私は逃れるみたいに。佐々木って、また追試受けてなかった?なんてごまかすと、受けたくて受けたんじゃない。とぼやき出した。それからかなえが、少しは勉強しとかないと、大学受験の時にずっしり来るから、なんて心配するので、もうすでにずっしり来てるって、とテーブルにへたばってしまうマサジなのだった。今ならまだまだ大丈夫だよ。かなえが慰めたら、ガバッと起き直って、そうだ、じゃあさ、4人で一緒に勉強会でも開こっか。なんて、勉強嫌いのくせに言い出すので、ちょっとびっくり。ほら、みんなでフォローし合えば、少しは勉強も楽しくなるっつうか。なんて続けると、呆れたコンペキが、フォローし合うんじゃなくて、一方的に、お前をフォローするんじゃないのか?なんて突っ込むから、マサジは、そうでした。としょげてみせるのだった。でも、みんなで勉強するのは、グッドアイデアだよ。カナエが愛の手を差し伸べる。はてな、私はちょっと立ち止まる。それは確かにそうかもしれない。けれどもなんだか、ちょっと、出来レースの気配がする。 らかじめかなえと大政治が結託して私たちを巻き込んだのではないだろうか。後で糾弾しなくっちゃ。そう思ったけど、勉強会のアイデアは悪くない。きっと半分はおしゃべり会みたいになってしまうに違いないのだ。でも少しは学業に結びつくことだってあるかもしれないし、どうやら佐々木も紺碧も二人とも苦手の部類ではないようだし、つまらない学校の授業が少しは愉快に思えてくるかもしれない。私は、それって週1くらいで集まったりするの？と尋ねてみたら、あ、いいね、週1くらい、なんて取りまとめに盛り上がってくるのだった。私たちは結局、土曜の夕方に、不真面目な予感のこもる勉強会とやらを開催して、お塾などに通わなくても学業を上げられることを立証しようという結論に達したのである。不思議なことに、私たち4人は4人とも、あのお受験と勉強を履き違えた不気味な塾とやらに、現在、関わりを持っていないことが判明したからである。学校も塾も人を豊かにするための教育を、学習を詰め込むことを目的へと置き換えた不気味さを宿してはいないだろうか、なんて不意に紺碧が宣言するので、私は自分が考えていることを盗まれたような気がして、ふっと彼の眼差しを眺めてしまった。我々は我々の手で学習を、それ自体の楽しみのために、そして我々の教養のために取り戻さなければならない、なんて演説をぶって、それから笑い出したので、政治が、おいおい、いきなり演説始めるなよな、また始まったかというふうに呆れている。私は思わず真剣になっちゃって、いいじゃない、私たちの手に取り戻すための会だったら、なんか目的があるって感じで、などを答えてしまった。マサジは、よし、それじゃあ教育の精神を取り戻しながら、と答えていたら、今度は紺碧の方が、同時に佐々木の学業をフォローしまくるための勉強会、とお得意の悲壮な調子で突っ込むので、全員大受け。とうとう隣のサラリーマンが席を立って逃げ出す不始末と相なった。ファーストフード店、近隣の皆様、さすがにちょっとごめんなさい。 ようやく外へ逃れると、宵の街並みはだいぶ色を落としている。暗くなるのが早まったね。かなえが空を見上げると、紺碧が。暮れなずまない街角。なんて妙な表現をするので、私はくすぐったく反応してしまうのだった。私には奇妙な表現方法やレトロ表現に過剰反応を示す悲しいさがが潜んでいる。暮れそうで暮れないのが暮れなずむなら、さっささっさと暮れゆく街並みは暮れなずまない街角。なんだかちょっとへんてこだ。また意味不明なことを、と佐々木が頭を抱えている。そうしたら空を見上げていたかなえが、ねえ、矢口の名前の紺碧ってあんな空の色じゃないの？と指さした。大した繁華街でもないものだから、街並みに広がる上空には今日は雲の一つとてなく、ただ一番星二番星が瞬いて、青みがかった漆のような不思議な透き通る天空がすっかり夜の準備を始めている様子だった。秋風が寂しいけれど、四人いるから心にぎやか。矢口紺碧は、大間が時、魂を奪われがちな空の色、とわけのわからない説明を返してきた。私は思わず、紺碧の空、とつぶやいてから、そうだ、ピカチュウやの詩に、その時、紺碧の空、みたいなのなかったっけ、と、国語の授業を回想してしまうのだった。
ちょっと待って、ピカチュウやってなんだよ。
中原チュウやよ。愛称よ、愛称。ピカチュウみたいで可愛いじゃない。
全然可愛くねえ。
あんたこの間も芭蕉のこと芭蕉吉とか呼んでなかったっけ。ほんのり親近感ってやつ。なんて答えて路上でもやっぱり笑ってばかりなのだ。すると紺碧が、
坊や見てありぬの詩は、紺碧じゃなくって、紺青の空だよ。
なんて悟し始めた。
坊や見てありぬ？
そんなタイトルだっけ、昼夜の詩。
いや、題名は、夏の夜の博覧会は悲しからずや、って言うんだ。
そうだっけ？全然覚えてねえ。
だってお前、最初から授業を聞いてないじゃんか。
いいんだよ。国語は睡眠時間なの。
でも確か、何もかもが悲しからずやに終始するという、儚悲しい詩だった気がする。と私が尋ねると、
失った子供のことを歌った詩だからな。
なんてやたらと詳しいのがちょっと気にかかる。そんな紺碧なのだった。ついじっと表情を眺めてしまったけれど、相手は気づかない。はっと気がついて、危ない危ない。慌てて歩調を回復するのだった。あたりが暗くなって、色彩に乏しくなると、私たち、ついしっとりした心に支配されて、日頃、何でもないはずのことが、すごく大切なもののように錯覚せられ、それが元で、好きでもない男に気を許したりするようなことになってしまう。あるいは、女の魂というものは、そのように作られているのかもしれないんだ。
昔母さんに恋とはどんなものかしらと尋ねたら、
ある時それまで何でもなかったものが大切でたまらなくなって、そのことしか考えられなくなって、ついうっかり取り込まれてしまう、そんな恐ろしい黒魔術よ、
なんて茶化されてしまったことがある。同じことを父さんに尋ねたら、
いやおうなく重力に支配されて隕石が加速しつつ、ますます燃える思いに身を焦がす、そんな自然現象かな、
なんてめちゃくちゃな説明が返ってきた。いくらなんでも父さんのはユニークすぎてついていけないけれど、だけど言わんとするところは二人とも同じ。気がついたら虜になってどうしても抜け出せなくなってしまうものらしい。それじゃあ気のつけようがないような気もするけれども、近頃の私は心の奥底でそれをこそ望んでいるのではないだろうか。なんだかよくわからない。いつの間に街の明かりも、早足の疲れ眼も、酔い心色彩忘れて、誰を求めて惑うものかな。